第5項です。刑事公判における被告人の主体性と題しておきました。はじめにをご覧くださいね。今回の講義の目的をお話ししましょう。第3項で捜査やりましたね。そして第4項で事実認定に進みました。一つ重要な手続きを抜かしています。刑事公判ですよね。事実認定に至るまでの刑事裁判がどのようなプロセスをたどるのか、ここでフォローしておきましょう。抽象的に説明しても分かりにくいので、例によって例を見ながら検討するということです。ここではある窃盗事件の公判を皆さんに実際に傍聴してもらいましょう。その上で皆さんがこれまで培ってきたセンスですね、能力、そして意見表明技術、これがどれだけ鍛えられているか試してみたい、こういうふうに思います。課題は2点大きく言えばあります。第一に、手続きにおける法的問題を発見し、いつものように意見を表明することです。その意味で、これから傍聴する刑事公判をしっかりですね、聞いていただきたい。被告人が手続きの当事者として検察官と対等な扱いを受けているのかどうかという観点から検討してほしいと思います。第2、裁判官となって皆さん自ら証拠を評価して有罪か無罪かを判断し、この公判において、裁判において当事者を納得させるだけの有罪判決なり無罪判決を書いていただきたい、こういうことですね。裁判官のやってることを真似ることによって学習を深めよう、こういうことであります。さて、前回事実認定やったわけですが、検察官が捜査段階で集めた証拠をバッと出し、直接すぐにですね、裁判官に全部渡して、あと検討しといてください、じゃあさようならというわけではないわけです。刑事裁判っていうのが開かれるわけですよね。起訴されて検察官が証拠を出す、それに対して弁護人が、そして被告人がそれに対しておかしいじゃないかというような意見を主張したりするわけです。こうやって検察官という当事者と被告人という当事者、そして被告人を守る弁護人という人、この両当事者が相争って、この証拠の意味などというものについて吟味しながら、それを裁判官がじっと聞いていて、最終的に証拠評価をするわけです。このような刑事裁判という手続きについて、実際どうなっているのか、そしてそこにどういう問題があるのかについて見てみたいというふうに思います。で、まずは後半を傍聴してもらいましょうね。で、実際にどういうふうに進んでいくのかについては、テキストの2ですね、本件後半の手続き的チェックポイントっていうのがありますから、事前にできればね、事前にこれをまず見ておいていただきたい。どういう順序で進むのかっていうのが書いてあります。そしてそれに対応する法律が紹介されていますので、この法律と規則ですね、刑事訴訟規則を丁寧にフォローしていけば、刑事裁判っていうのがどういうふうに進んでいるのかっていうのが分かると思います。で、そこまでの予習をした上で、ホームページに載っているですね、刑事公判のファイルを開いてください。そうすると公判が始まりますので、実際に65ページ以下の手続きの概要を見ながら、今ここでやってるんだなっていうことを確認しながら、こういう公判を傍聴していただきたいというふうに思います。そしてこのテキストには、その模擬裁判についてシナリオですね、実際に演じている台本が70ページ以下に載っているわけです。で、これを見ながら傍聴されても結構なんですが、できれば最初はこのシナリオを追わずに直接耳だけでですね、聞いてみることを強くお勧めします。これを見ちゃうとね、いろんな情報が目から入ってきて耳に集中できなくなってしまう可能性がありますので、できれば後半傍聴をするときに見るのは65ページ以下の手続きの概要に関する説明だけということでお願いしたいと思います。その上で必要があればシナリオを見たりですね、復習に使っていただければというふうに思います。では一旦このファイルを停止していただいてね、今ここで何分何秒かっていうのをちゃんと記憶してくださいね。メモった上で消してください。そして刑事公判を傍聴していただきたいと思います。傍聴した後また戻ってきてください。はい、刑事公判の傍聴は終わったでしょうか。窃盗事件でしたね。福島至さんのカバンが盗まれたという事件でありました。 そしてこの事件における有罪無罪という判断の分かれ目になるのは、森本っていう目撃証言が信用できるかできないか、これにつきますよね。そして森本幸博氏の捜査段階で作成された検察官免前調書ですね、この検免調書がまた信用できるかできないか、これが決定的なポイントになりますよね。信用できれば有罪になりますし、信用できなければ無罪ということになるでしょう。皆さんはどう判断されるでしょうか。それはそれとして考えていただいて、今回はね、もう一つ目的があるんですよね。つまりこの手続きにいろんな問題が含まれていたんです。で、単に証人が信用できるかできないかっていうだけじゃなくて、その問題を考えるにあたっての前提となる手続きに様々な問題が含まれていたわけです。なんか聞いてておかしいなと思うことが皆さん多分一つ二つあったというふうに思います。で、それを発見してそれについて検討していただきたいですよね。で、いきなり検討しろと言っても情報が全然与えられていないわけですから、途方に暮れてしまう人が多いというふうに思いますので、基本的な考えるヒントですねを提示したいというふうに思います。3をご覧ください。刑事公判の構造というものです。まずは刑事公判の大原則を押さえておきましょう。それは当事者主義という言葉で呼ばれているものです。皆さん今刑事公判傍聴されてお分かりになったと思いますけれども、基本的には検察官と弁護人の争いですね。この2人がああだこうだと言いながらですね、手続きが進められていきましたよね。このように当事者が裁判を進めていくんだと。で、裁判所は司会をして司会進行を務めているにとどまっているという、こういうですね、手続きの進め方を当事者追行主義、当事者が進める主義、当事者追行主義というふうに呼んでいます。で、一般に当事者主義っていう言葉を使うときはこの当事者追行主義という意味で使ってるんですよね。民事裁判でもそうですが、刑事裁判では第2の意味が付加されています。加えられていますね。それは何かって言いますと、被告人の主体性保障、防御権強化という意味です。当事者が相争って進めていくということは、当事者は対等の力を持っていなければいけないということですよね。検察官が圧倒的な力を持っていて、被告人は単なる取り調べのお客さんだということになりますと、当事者が戦い合いながら進めていくという構造にはならないわけです。一方的に検察官が追及して、被告人はその客体として、ですね、取り調べを受けるだけの立場になっているということになりますと、当事者主義にならんわけですよ。ところが実際は検察官は強大な権限を持ってますよね。皆さんこれまで見てきたように、必要な証拠があるということであれば、もう無理やりですね、人の意に反しても令状を取ってきて、強制的に証拠を収集するんですよね。で、さらには被疑者、被告人自体を拘留しておくこともできるわけであります。こういうような状況で、なんですよね。で、それに対して被告人の方はどうかというと、拘留されているという場合には、そもそも外に出て活動することすらできないわけでしょ。で、お金もないわけですよね。で、検察官だったら警察を1000人使ってローラー作戦を展開できますが、被告人が1000人使って、探偵1000人を使ってアリバイ証拠を探そうなんていうことは、まあ、ほとんどの人にとっては不可能ですよね。そういう意味で、かなりですね、最初から力関係ははっきりしているわけです。で、そのままでは良くないだろう。で、検察官と同等の地位まで、権利を与えて、同等に戦えるようにまで持っていかなければいけない。そうしないと単なる被告人はお客さんになってしまう。被告人の主体性を保障し、戦う権利を十分に与える。これが必要だ。それが真の当事者主義を実現することになるんだというふうに刑事裁判では考えられているわけですね。そこで被告人の主体性保障、防御権強化ということが叫ばれる。で、それを実現した裁判が当事者主義の裁判だというふうに考えるわけですよね。別の言葉ではこういうふうに言われています。武器対等原則ですね。武器対等原則。でも持っている武器は対等でなければならないんだ。ですね。一方が素手ではダメだということであります。憲法上に根拠を求めるならば憲法13条ということになるでしょうね。個人の尊厳は尊厳守らなければならない。一方的に検察官にいじめられる客体であってはならないということですね。それを受けて憲法31条もう何度も見ましたね。31条そして40条までさまざまな権利を憲法は被告人に保障しているということになります。 そのいくつかをこれから見ていくことにしましょう。第2です。主体性を保障するための無所権利ですね。今回の公判手続きとの関係では4つ取り上げたいというふうに思います。第1は不告不利と読みますが、不告不利の原則です。これは何度も見てきた憲法31条が保障しているというふうに考えられています。不告不利という言葉の意味は分かりにくいかもしれません。要はですね、告発なければ審理なしという意味ですね。告発なければ審理なし、つまり原告ですね、刑事裁判で言えば検察官ですね、検察官が訴えを提起しなければ裁判を開始できないという原則です。裁判所が勝手にですね、手続きを進めることはできない。検察官が訴えを提起する。刑事裁判では公訴提起、略して起訴と言いますけど、起訴して初めて裁判を開始することができるんだということですね。そして検察官がこういうことがあったから処罰してくれと訴えてきた、その範囲でしか裁判所は審理できないということになるわけです。そうしないと被告人はですね、一体何の罪で、よくわからないのはこいつは悪いやつなので処罰してくれなんて言われたら大変なわけですね。一体どの範囲の事実について自分は防御しなくちゃいけないのかということについて不明なまま手続きが進められていくということになりますと、不当にですね、範囲が拡大されるわけです。そして予測不可能性、不安の状態でずっといなくちゃいけません。これでは防御権を行使することができないわけですよね。そこで検察官が訴えてこないと裁判ができない。そして訴えた範囲でないと、訴えた範囲の限りにおいて裁判を行うんだということによって、範囲をかっちり決めて安心してその点についてだけ防御すればいいんだというふうに、防御権を従前に行使することができるということになりますね。シナリオの方をちょっと見ていただきましょうかね。70ページではない、85ページか。85ページに起訴状っていうのが載っていますね。この事件において起訴状が出されているわけです。この起訴状を裁判所に提出するっていうのが起訴になるわけですが、そこには公訴事実って書いてありますね。そこで被告人は10月1日に窃盗したということが書いてあります。この事実があったのかなかったのかについて裁判を求めているですね、検察官は。したがって被告人はこの事実があったのかなかったのかについて争えばいい。範囲が確定されるわけであります。よろしいでしょうか。このようにですね、不告不利の原則というのは防御権を保障するために欠かせないものと考えられているわけです。そうしますと、次に不告不利の原則を貫徹するためにはどういう基礎上のあり方が望ましいのかということが問題になりますよね。もし基礎上にですね、こう書いてあったらどうなるか。平成15年の3月から平成17年の9月の間に1回どこかよくわからないけれども、被告人は窃盗した、何を盗んだかもわかりませんが、とにかく窃盗しましたなんていうふうにですね、起訴状に書かれてあったとすると、あまりにも漠然としてますよね。そうすると例えばアリバイを証明するという証明したいと思っても、平成15年の、ね、7月20日に窃盗がなされたと書いてあれば、7月20日のアリバイ証明に全力を費やせばいいわけですけど、15年から17年なんていうふうに言われると2年間分アリバイを証明しなくちゃいけないですよね。2年720日分ですね。それだけのアリバイを証明するなんていうのは、まあおよそ不可能ですから。となると、アバウトに書かれると実際には防御権を行使することが困難もしくは不可能になっちゃうわけですから、不告不利の原則を要求した意味がなくなってしまいますよね。そこで単に起訴状を出せばいいというもんじゃない。起訴状に書かれてある公訴事実という欄は明確に具体的に書かなければならないんだ、こういう要請が次に出てくるわけです。これを訴因の特定というふうに呼んでいます。これは純然たる法律用語で日常用語では使わない言葉ですので、そういうものだとしてしっかり覚えておきましょう。刑事訴訟法を見てくださいね。256条、256条の1項、公訴提起は起訴状を出してするんだ。で、2項、起訴状には差の事項を記載しなければならない。で、氏名とかね、公訴事実、罪名ね、書けって書いてありますね。85ページの起訴状と見比べてくださいね。すべて書いてありますね。で、3項、公訴事実は訴因を明示してこれを記載しなければならないというふうに書いてあります。 訴因とは何か、はっきりもう押さえておきましょう。訴因というのは、検察官が主張する具体的な構成要件該当事実。構成要件という言葉は今、皆さん馴染みがないかもしれませんね。犯罪事実としておきましょうか。具体的な検察官の主張する犯罪事実ですね。検察官の主張する具体的な犯罪事実。これが訴因だというふうに定義しておきましょう。この訴因を明確に出さなければいけないということであります。法律も言ってますね。訴因を明示するには、できる限り日時、場所、方法をもって罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。こういうふうに言っているわけです。こうやってはっきりと公訴事実欄、訴因を明確に書くことによって、裁判官にとっては、どこからどこまで自分が判断しなくちゃいけないのか、審判対象が明確化されるということになりますし、被告人にとっては、どこからどこまで自分が防御すればいいのか、防御範囲の明確化が図られるということになるわけです。よろしいでしょうかね。このようにですね、憲法31条というのは、これまで何度か出てきましたけれども、憲法31条は、それ自体は抽象的ですよね。法律の定めがない限りですね、刑罰などを科されないと書いてあるだけなんですね。それに対して、その法律っていうのは、適正な法律の定める手続きと憲法31条には書いてあるけども、それは適正な手続きでなければならないというふうに縮小解釈することによって、具体的な明文規定が憲法に他のところに規定されていない、それにもかかわらず、これは憲法上保障される権利だと考えられるものについて、31条で解釈上盛り込んでいくという作業がなされるわけです。わかりますかね。32条以下で具体的に規定されていないものであっても、権利として保障されなければならないと考えるときに、それは保障される。なぜなら、それが保障されない手続きは適正な手続きと言えないからだ。という形で憲法31条が保障してるんだという言い方をするわけです。で、この不国不利の原則っていうのも憲法31条には直接書いていません。で、他の条文、憲法の条文を見ても書いていないわけですが、当然この原則は認められなければならないと考えられていますので、憲法31条の要求する適正な手続きの一つだというふうな形で盛り込むわけですね。よろしく覚えましょう。似たようなもので憲法13条などありますよね。これは詳しくは、これ一般条項と言いますけど、詳しくは憲法の講義に委ねることにしましょう。ここまでが書かれた方の説明ですね。さて、何が問題になるかなんですが、具体的に書けっていうふうに要請しているわけですが、具体的に書けなくてもしょうがないっていう場合を認めていいのかということが問題になります。解釈論としてはどこが問題になるかと言いますと、256条の3項です。先ほど見ましたよね。で、訴因を明示するには日時場所方法を特定せよと言ってるんだけれども、そこにね、できる限りという言葉がひっついてるわけですよね。このできる限りって一体どういう意味かという形で争われるわけです。生きた方を見ておきましょう。最高裁はこう言ってます。ある事件、覚醒剤所持の事件で、起訴状にどう書いてきたか、検察官が書いてきたかっていうと、箱の中に書いてあるような書き方をしてきたんですね。被告人は法定除外事由がないのに、26日頃から10月3日までの間ですね、7日間ぐらいという幅があるわけです。そして、吉田町内及びその周辺、という、まあ、割とアバウトな広い領域において覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン N 類を含有するもの、若干量ですね。で、事故の身体に注射または服用ですね。でもって覚醒剤を使用したものというふうにですね、ちょっとアバウトなところがいくつかあるわけであります。これに対して被告人弁護人はおかしいじゃないかと、これでは自分がどの範囲について防御すればいいのか、それが曖昧なので憲法違反である、この書き方は、こういうふうに言ったわけでありますね。それに対して最高裁はこう言ったわけであります。検察官が起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上、覚醒剤使用罪の訴因の特定に欠けるところはない。つまりですね、256条3項はできる限り特定せよと言っている。で、検察官は一生懸命証拠を集めたが、これぐらいの書き方しかできないですね。これぐらいの書き方しかできないところまでしか証拠を集めることができなかった。 だから仕方ないじゃないか。一生懸命やったんだ。できるところまでやったんだからいいじゃないか。というふうに最高裁は言ったわけです。つまり256条3項のできる限りっていうのは、一生懸命やってできたところまでという意味だというふうに言ったわけですね。つまりできなければしょうがないというですね、解釈をしたわけであります。本当にそれでいいのかどうかですね。せっかくですね、憲法が国不利の原則を保障していると言っておきながら、検察官ができなかったらしょうがないという結論で終わらせるのであれば、訴因の特定というのは憲法上の権利とはもう言えなくなってしまいますよね。つまり憲法上の権利が保障されるかどうかは、検察官がどこまで証拠を集めたかによるということになるわけでしょう。検察官が証拠を集められなかったら、まさしくそのような時こそ危うい証拠で被告人が有罪にされる可能性があるわけですから、被告人の権利保障を強くしなければならない要請は高まるはずであるのに、まさにそのような危うい時に権利は保障しなくてもいいと言ってるわけですから、これは論理的には権利の保障の仕方のあり方として矛盾していると言わざるを得ないのではないだろうか。権利の保障は、権利が保障できるときに権利を保障するんだ。ね。権利を保障しなければならないときに保障する、しなくちゃいけないんですよね。検察官が保障できるときは保障しましょうっていうのでは、検察官に対抗して認めるべき権利なのですからね。保障の仕方としてはおかしいと言わざるを得ないのではないかということであります。検察官が、具体的に特定できないところまでしか証拠を集めることができなかったのであれば、そもそも起訴を断念すべきであるというふうに言わざるを得ないのではないだろうか。つまり256条3項のできる限りというのは、どうしても書かなければいけない最低限というものがあって、その最低限の基準を検察官が満たすことができないのであれば、もうそもそも無効である、つまり特定できたとは言えないという議決をもたらすべきなのではないか。許容性という観点から見ますとね、憲法上の不国不利の原則を保障するという観点から見ると、そうせざるを得ないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。この点についてね、今回のシナリオではどう言っていたかというところを見ておきましょうか。78ページですね。すいません、78ページじゃないな。70ページですか。70ページですね。本件の起訴状について弁護人がおかしいじゃないかと言ってるわけです。今回の控訴事実欄には11時15分から11時45分頃に犯行が行われたと言っている。30分の開きがあるけれども、窃盗っていうのは一瞬で行われるものであって、30分も間があるというのはおかしいじゃないか。そういう意味でこれは犯行時刻ですね、日時を特定しなくちゃいけないと言ってるんだけれども、法律はね、その日時の時ですね、時刻の特定がなされているとは言えない。で、これはできる限り特定したとは言えないから、256条3項に違反した起訴だということになるので、後で見といてくださいね。起訴が方式に違反しているということになると、有罪無罪という判決を出してやらないんですよね。どうするかというと、そもそも審理してやらないぞということで控訴棄却、門前払いをします。これが338条4項に規定されているんですが、つまりですね、有罪無罪とか審理をする前に、もう門前払いでここで手続きを打ち切ってしまえというふうに弁護人が主張しているわけですよね。それに対して検察官は、自分は精一杯できるところまでやったからいいんです、これで、というふうに言ってるわけです。で、裁判長は検察官の主張を認めたわけですが、このような裁判長の判断は良かったでしょうか、悪かったでしょうか、法的には違法でしょうか、適法でしょうか、ぜひ判断してみてください。第2の問題です。これはもう最初シナリオを見ておきましょうかね。78ページというのをご覧くださいね。見出しがついておりまして、検察官調書の証拠採用をめぐる攻防、このところに注目していただきたいと思います。ここでどういう手続き経過だったのか振り返っておきましょうね。被告人が犯人で犯行を犯すのを見たというふうに森本証人がやってきたわけです。 検察官が呼んできたんですよね。それに対して証人尋問をした。それに対して弁護人が反対尋問をしたわけです。本当にちゃんと見たのかを確認するために反対尋問をしたら、どうも証人がボロボロになってきたんですね。で、これじゃあやばいというふうに検察官はおそらく考えたのでしょう。そこで、今しゃべっていることが捜査段階でしゃべったことと違うということを証人に確認した上で、検察官は79ページの真ん中あたり読んでくださいね。裁判長、証人森本幸博に対する取り調べの結果を録取した平成16年10月8日付、検察官調書を証拠請求いたしますというふうに、新たな証拠を取り調べるよう請求しているわけであります。なぜか、前の方が信用できるからだということを言いたいですね。弁護人はなんでそんなものが証拠調べ請求できるのかというふうに聞いてるわけですね。それに対して検察官は321条1項2号後段に基づいて請求するというふうに言ってるわけです。321条1項後段というのを見てみましょうね。321条1項後段、1項2号、1項2号の後段ですね。検察官の面前における供述を録取した書ですね。今回は森本幸博氏が捜査段階で取られた調書ですが、それが、その供述者が死亡などのため、公判準備もしくは公判期日において供述することができないとき、森本証人は今公判に来てるんで、ここは関係ないですよね。で、またはと来ています。この長い条文で、最初の要件と、またはで後の要件、二つに分かれてますね。で、意味内容上ですね、前と後分かれているので、そのうちの前の部分を前段と言います。そして後の方を後段というふうに言いますので、覚えておきましょう。で、後段は何と言っているか。公判準備もしくは公判期日。これ現在このシナリオですと公判期日ですよね。で、前の供述、すなわち、捜査段階で取られた調書の内容ですね。と、相反、相反するか、もしくは実質的に異なった供述をしたということです。森本証人は現在崩れてしまったので、証人がね。で、証言を崩れてしまって弱々になってしまいました。それに対して、確固とね、きちんと正確なことを言ってるんだ。調書の方が。だから調書を出せと言ってるわけでありますね。さて、弁護人はそれで納得するかというと、まだ納得しないわけです。得信性は？という質問をしてますよね。これはどういう意味かと言いますと、1項2項で正し書きがありました。公判準備または公判期日における供述、すなわち公判廷における森本証言ですよね、よりも前の供述、すなわち検察官調書の内容を信用すべき特別の状況の存するときに限るんだ。特別の状況を存するときがあるのかどうか、現在そうなのかを聞いてるわけです。それに対して検察官はこう言ってます。検面調書は犯行目撃直後の供述を録取したものだ。時間的に早い。そして今のように傍聴席に多数の人がいる圧迫した雰囲気とは異なり、自然な雰囲気の中で供述がなされたものだ。したがって、公判廷供述よりも調書の方が信用できる状況があったと言えるんだ。それに対して弁護人はおかしいと言ってますね。検察官の論法によると、公判廷証言は捜査段階における密室での取り調べに常に負けてしまう。密室での取り調べの方が常に信用できるということになってしまうじゃないか。そうすると何のために裁判を開いているかわからないじゃないかというふうに言ってるわけです。こんなんじゃ特信性ですね、特別に信用すべき状況があったとは言えないというふうに反論しているわけですが、裁判所は検察官の主張を認めて証拠採用しているわけです。それがいいのかどうか。これを考えるにあたってヒントとなるのは憲法37条2項です。ちょっと見てくださいね。刑事被告人は全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる。全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられるというふうに言ってるわけです。なぜか。目撃供述ですよね。目撃供述というのは、この森本さんは犯行を行ったところを見たわけですよね。そして記憶するわけですよね。そしてその記憶したところを取り調べ官なり公判廷で検察官弁護人に喋るわけですよね。 そうすると、実際に見るっていう知覚の場面と、記憶するっていう記憶の場面と、実際に喋るっていう表現、叙述というですね、3つのステージがあるわけです。この3つのステージ、それぞれについて間違ってる可能性があるわけでしょ。見るって言っても暗くて見間違えたかもしれませんね。で、記憶っていうのも、後にですね、ニュースなどで大量の情報が流されて、そこにあった情報と自分が実際に見た情報がごっちゃになってですね、自分がどこまで見たものか、どこまでがテレビから聞いたものなのかが分からなくなったりして、記憶がそこで歪められたりするかもしれないですよね。で、表現、叙述のところも問題になりますよね。自分が言いたいことをうまく人に伝えられないっていうことはよく皆さん経験されると思うんですよね。実際に記憶した通りにうまく人に分かるように喋ってるかどうか、喋ってないかもしれないですよね。というふうに3つのステージ、それぞれ問題がある。じゃあその問題をどう見破るか、どう発見するか、どうチェックするかが問題なんですが、それを憲法は被告人、そして弁護人が反対尋問をすることによってチェックする。それが一番だ。だからそれを権利として保障するぞと言ってるわけです。なんつったって、その目撃証人がですね、信用されれば不利になるのは被告人ですから、被告人自身にその証言が正しいのかどうかを自らチェックさせるというのが最善の方法だろうというふうに考えているわけです。これを証人審問権というふうに呼んでいるわけですね。そこから一つの重要な原則が出てきます。伝聞法則という原則ですね。刑事訴訟法に戻ってください。320条です。よろしいですか。320条の1項はこう言っています。321条から28条に規定する場合を除き、公判期日における供述に変えて書面を証拠とすることはできないというふうに書いてありますよね。公判定証言に変えて、調書を証拠とすることはできないというふうに書いてある。なぜか、簡単ですよね。調書に対して反対尋問はできないからです。調書に対していくら質問したって調書は答えてくれないでしょ。ですから調書は反対尋問を行使しようと思ったってできないですね。ですからそのような調書を使うことはできない。これを伝聞法則というふうに言います。調書と同じで、伝聞、また聞き証人というのも禁止されるわけですね。A さんが犯人を見た、それは被告人だと言っていましたと B さんがですね、公判廷に立って言ったって、B さんに対していくら反対尋問をしたってですね、分かるのは A さんがそう言っていたことを B さんはちゃんと聞いたということしかチェックできなくて、A さんが本当に見たのかどうかは、いくら B さんに聞いたって分からんわけです。それは A さん自身を直接呼んでこないと分からんわけですよね。その意味で、また聞き証人、伝聞供述は使えない。同じ趣旨で調書も使えないということになるわけです。ところが、321条、さっき見た321条などは、一定の場合に例外を認めるわけです。なんで反対尋問ができないにもかかわらず、調書を証拠として採用することを認めるのか。それは必要性ですよね。前と異なった供述をしているから見る可能性が高い。どっちが正しいんだ。見る可能性が強い。見る必要性が高いということ。そして許容性。本当に証人が信用できるかをチェックするのが反対尋問ですよね。ですから反対尋問をしなくても大丈夫だ。あるいは実質的には反対尋問ができるじゃないかという状況が揃っていれば、例外を認めたっていいじゃないか。こういうふうに考えるわけですよね。実際にこの場合には、森本証人が実際にその場にいるわけです。ですから、この調書を出してきても、その調書を作成された当時はどうだったのか、どういうふうに取り調べがなされたのか、などといったことについて、森本証人に反対尋問することは可能なわけですよね。加えて、調書の方が信用できる外形的な状況があるということになれば、より安心して、その調書を使うことができるということになりますよね。ですから321条1項2号は、前の供述を信用すべき特別の状況があるときには認めてもいいというふうに言ってるわけです。となると、これで問題は解決するかというと、まだしないわけで、じゃあ前の供述を信用すべき特別の状況っていうのはどういう状況やねんということが 今度問題になるわけですね。できるだけ調書をいっぱい見たいなと考える裁判官がいたとすると、その裁判官は前の供述を信用すべき特別の状況とは緩やかに解釈して、まあ、ちょっとでも前の供述より信用できればいいじゃないかということになりますよね。で、伝聞法則の例外なんだから厳格に考えなくちゃいけないと考える人は、特別の状況というのは本当に特別なスペシャルな状況でなければならないというふうに限定的に解釈するわけですよね。実務はどうかというと、もう一般的に見たがる傾向にあります。裁判所は調書を請求されればなるべく見てみたいと思うんですよね。そうしますとどう考えるかというと、今回のシナリオの検察官のように公開法廷の証言よりも捜査段階における密室における、ね、供述の方が信用できると考える傾向にあるんです。例えば古い判例ですが 被告人の前で面前で供述するのが怖いというような理由を挙げて、そんなこわごわ供述している証言よりも捜査段階でのびのびと供述している証言の調書の方が信用できそうだというような判断を下したりしているわけですよね。なるほどなという気もするんですが、本当にそれが正当なのかなという気もしますよね。被告人の前で供述するのが怖いということであれば、被告人の前でも怖くないようにですね、精神的なケアをしたり、しかも最近では被告人を直接見えないように尋問することは可能なわけですので、そのような制度を活用するのが筋というものではないでしょうか。裁判というのは公正に行われなければならない。その意味で公開法廷の前でですね、みんなが見てる前で適正に証言をしているのかどうか、みんながチェックできるような状況でしゃべるものを尊重すべきではないだろうか。それよりもむしろ捜査段階の密室の供述の方が信用できそうだっていうのは、公判で決着をつけるという公判中心主義と言いますけれども、その原則に反する考え方をしているのではないか、最近裁判所はね、こういうふうに思うんですが、いかがでしょうか。はい、第3の証拠開示請求権ですね。これはもうすでに第4項で見ました。で、証拠開示っていうのはどういうふうに争われるかっていう例ですね。シナリオでは80ページの下の方以下ですね。証拠開示。他に目撃者がたくさんいたはずで、調書が残されてるはずだから、それを全部出せというふうに弁護人が主張しているのに対して、警察官はそんないろいろ出したらですね、プライバシー侵害がなされるかもしれないので出せませんというふうに言いました。裁判所は2人の主張を聞いて出さない、命令を発しないということですね。そういう結論を下しておかしいと弁護人が怒っているという状況がありましたよね。さてどうでしょうか。証拠開示請求権というのは、改めて趣旨を見直してみますと、防御権保障のために情報アクセスですね、知る権利として憲法上は構成できるのではないかというふうに考えられるわけですね。で、プライバシー保護というふうに検察官はシナリオで言ってますけれども、プライバシー保護は別の形でできるであろう、ね、適正にですね、変なことをしてこないように警察がガードをつけるということもできるでしょうし、そして証人をね、脅迫なんか加えたら処罰するという形で対処するということもありますよね。処罰するというふうに威嚇するということは、証人を脅迫などを加えないというですね、間接的に強制するわけですから、そういう方法がいろいろあるわけであります。それにもかかわらず、プライバシー保護という言葉を名目にですね、防御権保障のための情報アクセス権を侵害するということは許容できないのではないかというふうに考えますが、皆さんはいかがでしょうか。実際の裁判所ではどう運用されているかについては、前回の講義を振り返ってみてください。最後に黙秘権です。今回のシナリオでは81ページの下の方からですね、黙秘するからそもそも証言台に立ちたくない、質問を受けたくないと言っている被告人弁護人に対して、裁判長は証言台に立ちなさいというふうに言ってます。そして検察官が何個もの質問を繰り返してずっと黙秘を続けるという状況、これが今回のシナリオの中でありましたね。で、ここのシナリオでは検察官はなんか弱気の検察官でですね、ちょっと質問しても諦めてますけれども、実際の生身の現実に存在する検察官はそう簡単には諦めないのでありまして、 例えば、城丸君事件というですね、北海道で起きた事件では、黙秘する被告人に対して400回以上の質問を検察官が繰り返している。その度に全て黙秘、黙秘、黙秘という形で延々と続けられるという状況が演じられた。こういうですね、例もあります。それがいいのかどうかですね。黙秘権の趣旨を押さえておきましょう。憲法38条1項をね、後で見ておいてくださいね。なぜ黙秘権が認められているのか。その趣旨は、内心の自由、そして個人の尊厳、無理やりね、自分の供述を引き出されるというような、個人の尊厳を侵害するようなことをやってはならない。こういう趣旨が根底にあるわけです。その黙秘権の趣旨を受け入れるとするならば、今の実務が行っているような、聞かれること自体はやむを得ない。聞かれることに対して言わない権利ですね。それで本当に十分なのだろうかということを再検討する必要があるでしょうね。この聞かれること自体は耐え忍ばなければならないっていうのはどっかで聞いたことありますね。前回やりましたっけ？取り調べ受任義務ですね。捜査段階で黙秘権があるって言ったって、逮捕を勾留された人間に対しては、質問をする権利が捜査機関にあって、それを拒否して、取り調べ室を出ることはできないという取り調べ受任義務というのが実務で認められていましたね。それとまさにほとんど同じことが公判廷でも行われているわけです。この2つは共にやはり問題なのではないか。なぜなら喋らない限り質問をやめないということが容易に生じ得るからですね。ということは、私は犯人ですと言わない限り質問をやめないというのは、それ自体強制だということが言えるのではないか。黙秘権侵害と言わざるを得ないのではないか。黙秘権を保障するためには、聞かれたら言わない、聞かれても言わない権利ではなくて、そもそも聞かれることを拒否する権利として構成されるべきではないのかというふうに思いますが、いかがでしょうか。検討してみてくださいね。ちなみに前回ですね、捜査機関には取り調べ受任義務が認められているというのを、法律上の根拠として198条、刑事訴訟法の1項ですね、198条1項を但し書きに求めるというふうに説明したと思います。振り返りましょうね。被疑者は逮捕・勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、または出頭後いつでも退去することができると書いてあるのだから、逮捕・勾留されているときは出頭を拒むことはできないし、いつでも退去することもできないというふうに考える。これが実務の警察官のとっている、検察官のとっている考え方です。こういうのを反対解釈って言いますよね。逮捕・勾留されている場合を除いては退去できるんだから、逮捕・勾留されているときは退去できないのだというふうに解釈するわけです。思い出してくださいね。これは第2項でやった反対解釈です。しかし、反対解釈っていうのは我々日常でもよくやるので、特に親と喧嘩するときなんてのはよくやると思いますが、ごく自然な解釈だっていうふうに思い込んでいる節がありますが、改めて考えてみると、これは実は自然な解釈とは必ずしも言えないんですね。なぜなら、ここに規定されているのは、逮捕・勾留されている場合を除いてはですよね。で、ということはね、逮捕・勾留されている場合でない場合、逮捕・勾留されていない場合については、こうすべきだと書いてあるに過ぎないんですよね。ということは、逮捕・勾留されている場合はどうすべきなのかについては、直接の明文規定はないというふうに言うことになるんですよ。規定がないことをもって、規定がないから許されているのだというのは、当然には結びつかないわけです。その意味で反対解釈というのは、それほど自然な解釈ではないんですよね。規定がないということは、また別に考えなくちゃいけないということなんじゃないですかね。例えば、高校なんかで生徒さんが面接でね、君は国語は得意だから、英語をもっと勉強しなさいと、英語は不得意だからね、というふうに先生が言ったという場合に、それは英語だけを勉強しなさい、国語は勉強しなくてもいいと言ってるわけではないですよね。直接言ってるのは、英語をもっと勉強しろですが、それは、だから国語については勉強しなくていいとは言ってないですよね。反対解釈っていうのは、そういう場合に、だから国語は勉強しなくていいのだというふうな結論をもたらす。これが反対解釈なんですよ。そう考えてみると、なんとなく反対解釈は怪しいですね。で、この198条1項も、勾留されている場合を除いては、と書いてあるからといって、勾留されている場合についてはどうなのかっていうのは、直ちには 法律はどう言ってるかを導き出すことはできないんです。で、対立する一つの見解を紹介しておきましょう。そのような反対解釈はおかしいと考える人はこう考えます。逮捕・勾留されている場合というのは、そもそも取り調べを受けるのは嫌だと言ったので、だから家に帰りますって言って帰ることはできないだろう。逮捕・勾留されてるんだから。彼が帰ることができるのは代用監獄であれば、居室であって、で、拘置所であっても居室である。自分の居室に帰ることはできるけど、拘置所を抜け出して家に帰ることはできないぞ。だから、いつでも退去することができるというのはできないというふうに考えられているんだということですね。出頭拒みっていうのも、そもそももう出頭してるわけです。代用監獄の場合ね。で、拘置所の場合にはもう警察が取り調べに来てるんです。ですから、そもそも出頭を拒むというケースが想定できないんですよね。よろしいですか。だから、逮捕・勾留されている場合を除いては、というふうに書いてある。逮捕・勾留されている場合は、そもそも出頭を拒むことは、だって出頭してんだから、こう拒めない。拒むってことはありえないし、で、いつでも退去ったって退去できないんだから、つまり警察署から抜け出すことはできないんだから、それだけのこと、当たり前なので、逮捕・勾留されている場合を除いては、って注意的にね、書いてるだけなんだ。いうことなんです。よろしいですか。となると、逮捕・勾留されているときだって、当然、取り調べ自体を拒むことはできる。だからといって、家に帰ることはできないけどね。当たり前じゃん。と、まあ、こういうですね、解釈をする人が多いので、紹介しておきました。よろしいでしょうか。こういったですね、さまざまな手続きの上の問題点、今回のシナリオに含まれていました。で、これらがいいのか悪いのか、悪いとするとどうされるのが適正なのかということについて考えるヒントを今回の講義では提供したということであります。というわけでね、今回の宿題の2というのをぜひ頑張ってください。そして忘れては困るわけですが、もう一つの課題としてね、森本証人が信用できるかどうか、有罪判決、無罪判決、いずれかをぜひとも書いていただきたいというふうに思います。いいものを書ければどしどし送ってくださいね、こちらに。で、これはすごいっていうものは、ホームページに随時紹介することにします。では、頑張ってみてください。